はい、ファラオはエジプト社会のトップ最高権威者です。このファラオと神との対決がモーセとアロンを通してこれから始まろうとします。で、このこれからずっと11章にかけて、記されてるんですけども、このファラオと神様の対決というのは、主権がどちらにあるのかという対決と言えます。今日読んでいただきました9節で、奇跡を行ってみようというファラオの要求には、自分が主権者であるという背景があります。主はアロンに杖を取らせてファラオのところへ遣わされました。で、この杖というのも権威を象徴する道具なんですね。で、私たちは杖が蛇になるという魔法に感心していてはなりません。エジプトの呪術師たちも魔法を使って、この11節で同じことを行ったとあります。このあと、来週は銃の災いが神様によって下されるところを読みますけども、その後ファラオはイスラエルの民をエジプトから去らせるのですが、このエジプト脱出というのは、主の主権にファラオもついに従ったという物語なんです。12節の「蛇になったアラウンの杖」が、呪術師たちの杖を飲み込んだとあります。これは主に主権があること、その神様の主権を認めなさいというメッセージでした。しかし13節、ファラオはそれを認めませんでした。以前から主が仰せになった通りです。人間が主の主権を認めるというのは、そう簡単なものじゃないんですね。 さて、アロンの杖については、民数記の17章8節以下でもう一度取り上げられています。イスラエルの12部族それぞれが一つの杖を出し、12本合わせたところ、その中のレビ族の杖、つまりアロンの杖だけが芽を吹き、つぼみをつけ、花を咲かせ、実を結ばせました。その後、民数記17章25節で、主はその杖を反逆者たちに対する警告の印として保管しなさい、こう命じられています。神の箱の中にね、皆さんマナ入ってましたですね。それからこのアロンの杖も入ってましたですね。そして板ですか、2枚の板、そういうのが入ってたんですね。だからこのアロンの杖というのは大切なんですね。どんな反逆をしたかと言いますと、16章1節から読むと分かるんですが、今は16章の8から11をちょっと を読んでみたいと思います。民数記の16の8から11。モーセはさらにコラに言った。レビの答えを聞きなさい。イスラエルの神はあなたたちをイスラエルの共同体から取り分けられたものとしてご自身のそばに置き、主の幕屋の仕事をし、共同体の前に立って彼らに仕えさせる。あなたたちはそれを不足とするのか。主はあなたとあなたの兄弟であるレビの子らをすべてご自身のそばに近づけられたのだ。その上あなたたちは祭司職をも要求するのか。そのためにあなたとあなたの仲間はすべて主に逆らって集結したのか。アロンを何と思って彼に対して不平を言うのか。こう ありますね。こういうことがあったんです。まあアロンが祭司で、それに仕えるのが レビの子らの人たちだったんですけども、彼らがこう、いやアロンだけはおかしいと、そんなことを言い出したんですね。そういうことがあったんです。で、祭司をアロンの下で使えるようにとレビの子らを主が選んだのに、レビの子らはその主に逆らってアロンの祭司職をも要求しだしたんですね。で、これはイスラエルのレビ族でさえ主の主権を認めていなかったことを伝えている物語です。ですから人間が主の主権を認めるというのは非常に難しい。民数記というのはエジプトを脱出したイスラエルが約束の地に入る前に40年間荒れ野の旅をしなければならなかったという物語です。つまり今の状態では約束の地に入れません。何が問題だったんでしょうか。それは主の主権に対する態度が問題だったんですね。さて、カナンの地には先住民がいます。その土地を侵略するのでも、彼らと同化するのでもなく、主なる神様からいただくんです。で、その時に最も重要になってくるのが主の主権を認めることでした。イスラエルの民はそれを認めなかったんです。民数記の12章はアロンとミリアムが主が特別に立てられたモーセを非難して主の主権を犯しました。20章ではモーセも主の命令に従わずメリバの水を出すときに自分の判断する方法で水を出して主の主権を認めなかったことを伝えています。それで彼はヨルダン川を渡ることを許されなかったんですね。申命記の32章51節にそのことが書いてます。ですからこのように見てきますと、いかに主の主権を人間が認めるということの難しさを知らされます。さて皆さん、今の私たちは新しいイスラエルと言われています。エジプトの奴隷からあがなわれ解放されたのではなくて、私たちは罪の奴隷からキリストのあがないによって解放された新しいイスラエルと言われています。そんな私たちも約束の地を目指してますね。それは天国です。主の主権を認めることは私たちにとっても非常に重要なことです。新約聖書のマタイ福音書の8章に百人隊長が登場します。 ちょっと彼に目を留めますと、8章の5節から9節、ここもちょっと読んでみましょうか。マタイ福音書の8章5節から9節13ページですね。さて、イエスがカファルナウムに入られると、一人の百人隊長が近づいてきて懇願し、主よ、私のしもべがチューブで家で寝込んでひどく苦しんでいますと言った。そこでイエスは、私が行って癒してあげようと言われた。すると百人隊長は答えた。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。こういうことがありましたですね。でこの百人隊長は主の主権のことをここで表してますね。イエス様は彼の話を聞いて驚かれたようです。感心されましたね。イスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがない、こうおっしゃってますね。皆さん、私たちは神様のことを主と言いますね。これは大変重要ですし、他にはないですね。他の宗教でですね、そんなことを言う宗教はないです。主人ということですね。しもべになるということですね。パウロという人はローマ書の6章の16節で、私たちが罪を主人とするのか、神を主人とするのか、どちらかですよ、そんなことを言ってます。そしてパウロはロマ書の手紙を書くときに、一番最初に自分のことをキリストのしもべと言います。他の手紙でも最初にキリストのしもべであるパウロから、愛する兄弟姉妹方へというような書き出しをする手紙が多いですね。これ奴隷という言葉が原文は使ってます。まあ、あんまり日本語で奴隷なんか使うと、いやちょっとやっぱりキリスト教やめとこうかなとなりますからね。しもべと訳してますけど、本当はまさに奴隷です。主の奴隷になる。だから主は神様の奴隷ということです。神様は本当に主人なんですね。信仰というのはこの神様を主人としてお迎えする、何かご利益を得るために神を迎えたりですね、何か願いを持ってこう神を迎えたり、そんなんじゃないですよ。主人として迎える、神の奴隷になる。イエス・キリストは主である、こう告白する私たちは、そのことを今日のこのアロンのお話のところでもう一度思い起こします。ですから私たちは自分のことだけではなくて、 主から使わされている人、あるいは主が立て上げられた教会、主がその教会に加えられた一人一人の信徒、その見方をもう一度問われるような思いもいたしますね。さて、もう一度出エジプト記に戻って御言葉に耳を傾けましょう。7章の13節、しかしファラオの心は固くなりなり、彼らの言うことを聞かなかった。主が仰せになった通りである。ファラオはイスラエルを 手放したくありませんでした。大きな労働力でしたからね、それを失いたくなかったんでしょう。またファラオは主に、お任せできなかった、まあ、イスラエルを解放せよと。じゃあその後どうなるか、まあ、神様を信じて、じゃああと神様をよろしくお願いします、こう言って任せることもできなかった。でも神様は幾度もこの後ファラオに語られます。ここに主の憐れみがありますね。私たちも同じですね。主は御言葉を語ってくださいますが、なかなか私たちはその御言葉を片方の耳から入って片方の耳から出ていったり、いろんな形でなかなか答えられない時が多いわけですけども、主はなおも御言葉を語り続けてくださるということは憐れみですね。そのことも私たち今日覚えましょう。主の主権の前にへりくだるものに変えていただきましょう。それでは今日はここまでにいたします。それでですね、来週は今日のこのあと7章の14節から、ここにも題を見てもらったら「地の災い」とか出てきまして、これから10の災いが続きます。でここのところを災い一つ一つというよりも、もう全体をひっくるめてお話ししたいので、来週はですね7章の14からずっと10の災い全部、11章の最後まで、そこまで続きますね。最後の災いが11章ですから、そこまでの内容をちょっと読んどいてください。はい、で来週はそれを輪読するとそれで時間終わってしまいますので、皆さんちょっと読んどいてください。まあこれは皆さんもご存知のねことですけども、まあ改めてですね、ちょっとここの7章の14から11章の10節まで、11章最後までですね、ちょっと読んどいていただけたらと思います。